改めまして皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。本日はようこそお越しくださいました。お一人一人心からウェルカムしたいと思います。また今日は教会のご家族やお友達がたくさん来てくださっていると聞いております。本当にようこそ来てくださいました。ありがとうございます。どうぞリラックスして今日共にこのクリスマスの時間を味わっていきたいと思います。あなたにとって希望とは。今日はホープというテーマなんですけど、最初の方にビデオが流れていました。改めてあなたにとって希望とは何ですか。そういうふうに聞かれるとちょっと一言ではなんか言えない、そのような奥深いものかなと思います。私はちょっとこうビデオを集めさせて実はいただいてたんですけれども、本当に私の大好きなるいくんって方がいるんです。ワークワークって言っていて本当これだなと思ったんですけれども、ぜひ今日私たちにとって希望、その何か一つか見つけてお帰りいただけたらと心からお祈りしております。今日皆さんと一緒に実は最初に見たいビデオがあるんです。それを繰り返し流しますのでちょっと見てください。じゃあいきますね。いかがだったでしょうか。これドイツの製薬会社が作ったクリスマスの CM なんですけれど最初はこう何やってるのかなってちょっと怪しかったですよね。でこれは筋トレをしていて、このおじいちゃんが孫娘のレディのためにですね、このクリスマスの一番上のこの星飾りをおじいちゃんがこう自分で持ってこうつけさせてあげる、そのために毎日毎日頑張って筋トレしてました。おじいちゃんは孫娘を抱き上げて、この孫娘と一緒にこの感動、喜び、このクリスマスのこの時期の特別なこの瞬間を味わいたかったんじゃないでしょうか。私は彼女はずっとこの 手の感触や力強さ、おじいちゃんの温かさを生涯覚え続けているのではないかなと思います。身近な存在としておじいちゃんのことを思い続けていたのではないかなと思います。これクリスマスツリーの一番上に星が輝いているんですけど、それはベツレヘムの星と呼ばれまして、これ2000年前にベツレヘムという町で生まれたイエス・キリストのことを象徴しています。まあ、なぜイエスは現代でも人々の希望となっているのでしょうか。なぜ今日もこうして祝い続けられているのでしょうか。一緒に聖書を読んでいきたいと思います。ルカの福音書2章4節から7節をお読みします。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。イエスはどこで生まれたのでしょうか。イエスはベツレヘムという町の馬小屋で生まれました。まあ、イエスの両親のマリアとヨセフは、もうマリアは臨月だったのでもう生まれそうだったんですね。でもこの住民登録のために旅をしなければいけませんでした。まあ、160キロから180キロメートル、当時、まあ、車も電車もない中、この旅路を旅して結構大変だったと思います。まあ、私たちはなんかよく里帰り出産とか言うんですけど、これはもうどちらかというと旅先出産ですね。旅先で出産しました。ベツレヘムはかなり混み合っていましたので、宿屋が空いてなくて、昔はこの家の中に併設されてこの家畜小屋が建っていましたので、まあ、この洞窟、まあ、そういうようなイメージではなくて、まあ、この時代はみんな貧しく、まあ、こういうふうにわちゃわちゃと暮らしていたと思いますので、親族なども実は一緒にいたのではないかなと私は想像しています。まあ、どういうことかというと、私たちの目から見ると旅先での大変なお産なのですが、この当時2000年前のイスラエルからすると、まあよくあり得た、起こり得た普通の光景でした。イエス・キリスト救世主、まあ、このように学校でも習うような偉大な人の誕生のシーンです。豪華な宮殿で召使いたちがいっぱいいる中で生まれたとかですね、なんかもういろんな動物、まあ、ライオンもウサギも馬も羊も全部ひれ伏してその中でパーッと生まれてきた、まあ、そういうんじゃないんですね。ひっそりと普通に目立たず、むしろ馬小屋で生まれてきました。芸能人じゃないです、イエスは一般人、私たちと同じです。でもこの普通の光景の中でイエス・キリストという普通じゃない方が私たちの中に生まれてきてくれました。私はそこに大きな意味があるのではないかなと思います。イエスの誕生の知らせを一番最初に聞いたのは誰だったか、それは羊飼いです。そのシーンも皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。続いてルカの2章8節から14節お読みします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところに栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。羊飼いという職業は 野宿をしながら寝ないで羊たちの世話をしなければいけません。その夜に羊飼いたちのところに天使たちが現れました。羊飼いは一日も、動物の世話なので一日も休むことができないんですね。休みがありません。休みの日も働いている人たち、しかも夜中まで睡眠時間を削って、私はなんかこれを見ながら日本人のサラリーマンみたいだなっていうふうに思いました。休みの日も残業してちょっと仕事してくるよく見る光景です。当時のイスラエルの文化を考えると、このようにハードワークする人たちは、よくいたのではないかなと思います。羊飼いは目立たない、華やかでもない、でも一生懸命羊を世話している普通の人たちです。この普通の人たちに初めてイエスが生まれたという特別な天使からの知らせ、天使の大群の合唱が鳴り響きました。イエスという普通じゃない人は、でもどこで生まれどこで知らされたか、それは私たちと同じような普通の人たちの間でした。イエスは羊飼いのような普通な人たちのために、私たちのような人たちのために救い主としてこの世にやってきてくれました。何がその証拠なのか、どうやってその子を見極めたらいいのか、それは布にくるまって貝あばきに寝ているというのが印、サインだと天使たちは言いました。これはどういうことでしょうか。救い主としての印は、それは私たちと同じ人間の姿になるということです。イエスは神の子でありながら、私たちと同じ人間の姿になりました。どうしてでしょうか。一つ聖句をお読みしたいと思います。ヘブライの2章17節。それでイエスは神の御前において、憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。この聖句はちょっと難しい聖句なんですが、この聖句からイエスが私たちを心から憐れんで、神様と人との間を結ぶ存在になるために、私たちのすべてを味わい、そしてすべてを理解するために、イエスが私たちとすべての点で同じになる、そのようなことがわかります。たとえ試練を受けて苦しむことになったとしてもです。イエスは私たちと同じように平凡に、そして普通に、ある意味この試練と苦難がある人生を選んでくれました。それがイエスの誕生、イエスのクリスマスです。神様はこのビデオに出てきたおじいちゃんのように温かくてとても身近です。私たちを分かろうとしてくださる方です。私たちを大切に思うからこそ、私たちの喜びも私たちの苦悩さえも共に味わい知ろうとしてくれます。自分が何があっても大切に思ってくれ、何があってもどこまでも寄り添ってくれ、喜びも苦しみも同じように味わってくれる存在、それは私たちにとって希望そのものではないでしょうか。クリスチャンになる前、私の座右の銘は今を生きるというものでした人はいつ死んでしまうかわからないよ。だから今生きているうちに、この瞬間に自分がしたいと思うことを一生懸命精一杯やろう、そのように考えて生きてきました。このように考え始めたのはきっかけがあります。高校3年生の時、ある電話がかかってきました。同じ中学校の同級生だった友達、 まあ、彼から言ってくれたのは、同じ中学の同級生だった友達が亡くなったよ。交通事故でした。まあ、彼は、まあ、同じ高校3年生でした。バイクに乗っていて、まあ、信号青だったんですけど、信号青でバーってまっすぐな道を走ってました。横から急に赤信号で飛び出してきたトラックに追突されて10メートル飛ばされて即死だったそうです。まあ、中学校の同級生が電話があって、夕方ぐらいだったと思います。まあ、原田が亡くなった、まあ、原田君と言うんですけど、原田が亡くなったよ。まあ、明日が通夜だったんですけど、今晩だったらその原田の家に行って、もうちょっとゆっくりお別れを言えるから一緒に行かないか、まあ、そのように言ってくれました。私は頭が真っ白でした。よく分からなくて、でもとにかく行かなきゃ。黒い服を集めて急に出かけたのを覚えてます。同級生と一緒に何人かと一緒に家に着くと、まあ、お母さんが出迎えてくれて、まあ、今でも覚えてます。寂しそうな笑顔で、よく来てくれたね、どうぞこっち入って、で、ある一室に通されたんですけど、その布団の上には原田くんがこう寝ていました。本当に寝てるように見えて、全然亡くなったように見えませんでした。でもその部屋は冷たくて、原田はぴったりも動かないで、頭の中ではああ死んでるんだなということが分かりました。まあ、お母さんや同級生が話したり、私も何か話したと思うんですけど、全くそこは記憶がないです。私が原田を見ながら何を考えていたかというと、まあ、初めて亡くなった人を見たという衝撃もあったと思うんですが、私の心の中は原田君の死に対する追悼や悲しい思いではなく、私は死にたくない、私は急にこんな人生が終わるのは嫌だ、まだまだやりたいことがある、でもいつ今日が終わるかわからない、その恐れと焦りの気持ちでいっぱいでした。心の奥底になんかこう冷たい川が流れていくのに、それに触れた思いがしました。それから私は生き急ぐようになりました。まあ、エゴイスティックに自分のやりたいことを突き詰めて強く主張するようになり、明日なんかないと刹那的に生きるようになりました。まあ、それから10年大人になった私は、まあ、自分の夢であったミュージカルの世界で俳優になる、まあ、そのように夢の舞台に私はそれを叶えて立っていました。ですがお酒を飲みすぎてひどい酔っ払い方をいつもしていたり、異性関係はとても乱れていて、相手がいる人ともお付き合いをしたり、体だけの関係を持ったこともあります。結婚も子供もいらない、いつ死んでもいいと思っていました。そんな2010年の春、私は急に劇団をクビになり、その日のうちにロッカーを片付けて、それまで6年半通った劇団を退職しました。まあ、当時の私はもうこのなんか足元がよくアニメとかでもあると思うんですけど、バカって割れてあーって落ちてくる、そのような感覚がありました。生きてる意味が分からなくて、一人暮らしをしていたのですが、一日中ぼーっとしてました。死んでしまった方が楽なのかもしれないと考えるようになりました。私は少し鬱っぽかったとその時思います。まあ、そんな時に急にスケジュール帳が真っ白になったので、誘われて、まあ、改めてこの東京キリストの教会で私は通い始めて聖書を読み始めました。まあ、今日ここで全て話せないのですが、それを機にイエスと出会い、その年の7月私はここでバプテスマを受けてクリスチャンになりました。私の心の奥底にある冷たい川は今はもうありません。なぜなら イエスは誰にも言えないような私が味わっていたこのような生き方、まあ、苦しさを分かってくれ、憐れんでくれ、そしてイエスは同じようにその苦しみを味わってくれたからです。そのイエスのおかげで私は癒されて救われました。そして新しい生き方、もう死を恐れる生き方ではなくて、今度は私がイエスと同じように生きる希望の生き方を示してくれました。私だけじゃなく、ここにいる多くの皆様、また世界中でも、自分では解決できない、人生を生きていく中での痛み、悲しみ、絶望、そういったものを抱えた人たちのイエス・キリストは癒しとなり、生きる目的となってきました。イエスは私たちに希望を持って生きてほしいと望んでいます。私たちの喜ぶ姿、私たちの笑顔、私たちの幸せこそイエス・キリストの希望です。それは最初に見たおじいさんにとって孫娘の幸せを願った愛と同じ性質のものです。イエスはそのために生まれ、人々の救いとなるために十字架にまでかかりました。私が、そして皆さん一人一人が決して希望を失わずに生きるためです。これはちょっと渋谷の映像なんですけれども、昨年の日本の自殺者数、それは2万1881人だと厚生労働省のレポートで私は知りました。これは前年に比べ約874人、 4.2% 増えている数字です。日本では毎年2万人以上が自殺をしています。毎年それが続いています。減らないんですね。これは1日60人の方が日々亡くなっていっているというペースです。そして一番自殺者数が多いのがこの東京です。私の周りでも孤独死で亡くなった方や、私の友達でも自殺をした方がいます。皆さんの周りはいかがですか？この状況は私たちはある意味普通のものとして日常生活を送っていますが、でも本当は普通なことではないです。私は日本に、そしてこの東京にこそこのイエスの希望がより多く知らされてほしいと願っています。イエスこそ私たちに与えられた身近な救い主であり、絶望を希望に変える存在だからです。今日皆さんに教会からプレゼントがあります。座席にこれと同じデザインのカードがあったと思うんですが、お手持ちでしょうか？ない方はちょっと近くのアッシャーに言っていただきたいんですけれども、それは教会から皆さんお一人お一人へのクリスマスカードのプレゼントになります。まあ白紙なんですけれども、どういうことかというと、ぜひあなたの大切な人、または希望のメッセージを伝えたい人に、そのカードを今日はクリスマスイブですので送ってみていただけたらと思います。たった一言でもいいです。メリークリスマスって書いて、その方の笑顔を思い浮かべあげてみてください。送られたその人にとっても、送った私たちにとっても、特別なクリスマスの希望を味わう瞬間になると思います。また今日はクリスマスイブということで、NPO 法人ホープワールドワイドジャパンによる募金のブースが、入り口出たところにブースが出ています。ホープワールドワイドジャパンは障害者の皆さんへの就労支援をしています。私たちの持っているものの中からいくらかでも募金したものが助けを必要としている人の援助の手として行き届くことをお祈りしています。どうぞ皆様、できる限りで大丈夫ですのでご協力をお願いいたします。皆さん、 改めましてメリークリスマス。今日クリスマスの希望は決して消えることなくあなたと共に輝いています。説教は以上となります。来てくださりありがとうございました。